何のことかはまだ言いませんが、約束が果たされましたので、まあ、収録準備を、最後まで進めることがようやくできましたと。まあ、実は待ってたんですが、出てこないかもと思ってたんですが、よく頑張ったということで、始めたいと思います。大賀放送局海賊版8月の土鍋はい、エフェクトが入ってる。エフェクトを切りました。改めまして皆さんおはようございます。大賀放送局総放送、全然下が回んねえ。疲れてんな、僕。大賀放送局海賊版8月の鍋配信第22回、収録日、2008年1月1日。実はですね、12月29日の振り返り放送なのですが、まあ、なんて言うんですか、1月1日、皆さん明けましておめでとうございます。本年も一つ、いつまでやってんだろう、よく知らないけど、まあ皆さんよろしくお願いします。ということで、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしておりますと。で、まあこの3日間、なんで日程をずらさざるを得なかったかといえば、まあ29日から31日まで、大晦日までですね、コミックマーケット73という、まあ、年に2回の、有明漫画祭りが、開催されてましたと。いうことで、開催直後特別企画、コミックマーケット73へ行きました。ということで、皆さんお疲れ様でした。もう、なんて言うんですか、みんな疲れてないかもしれないけど、僕は大変お疲れです。ということで、ですね、一日目、に、オーガスの企業ブースの方にちょっと買い物に行きました。例の、2007冬コミセットってやつと、脳みそほえほえオーガスト歌手ブレインギャザリング、これを買いにですね、西館1ホールから出て行ったのが14時17分だったかなに出て行って、まあ、外の階段をずーっと上がっててですね、まあ、西4のその建物の中に入る。で、そうやってアプローチしていくと、オーガストのブースっていうのは入り口から一番遠い方のシャッターのところにあってですね。なんか人混みがものすごくて、まあ大変難儀したわけですが、オーガストのブースに着きましたって着いたのが確かね、2時半とか、2時半過ぎかな、なんかそれぐらいなんですよ。もうプロモーションムービーかなんかをこう、ずっと流してる大きい液晶ディスプレイがあって、その前にものすごい勢いでこう人だかりがある。で、この人だかりがレジの方に向かっていってる形跡がないというかですね、こう人混みがそこにわさっとあるんだけど、どれが列の最後尾なのかさっぱりわかんない見た目だったわけですよ。で、こいつらは一体本当にみんな買い物をしたいのか、それとも買い物したいんだったらどういう列でどんな風に流れてるのかさっぱりわかんねえんだけど、これ見た目と思いつつ、あんまりわからないんで、要は、サークル側の中にいたスタッフの人に聞いてみたらですね、売り切れましたと。僕、オーガストの物販とかっていうのをこう、まあ、物販に並んだり、まあ、その無料配布の列に並んだりって何度か見てますけど、売り切れましたって言われたのは初めてなんですよ。びっくりしちゃいました。実際にはね、12時台、13時前にはなんかもうなくなってるらしいですね。ということが、わかりましてですね、僕のこの一体20分ぐらいは一体何だったのかと思いつつ、その場で合流した、カニキスさんに、3日目になんか企業に上がる予定があるっていう話だったので、じゃあごめん、僕の分3日目に買ってきといてっていうお願いをして、一応手には入れました。オーガスト、冬コミセット2007とですね、ブレインギャザリング、両方とも今手元に、ね、あるんですが、昨日帰ってきて、ウェブサイトをものすごい勢いで更新して、寝て、起きて、 今もう力王と小橋の試合が始まっちゃってるんですが、残りは全部小橋健太祭りを見ているので、言っても何のことかさっぱりわからないと思いますが、紙袋開けてもいません。まあその中身話については次回ぐらいに、ちょっとまあ触れられたらいいかなと思います。で、今回企業ブースに上がったのは後にも先にもその1回だけでね、無料配布並んだわけじゃないんで、まあ、他の様子はよくわからないんですが、そうだ、一つですね、言っておくことがあるとすればですね、それで3日目、カニキさんが、僕の分、オーガスト冬コミセット2007買ってきてくれました。で、物販に並んだ人にどうもチロルチョコが配られてたんですね。で、その、オーガストのフォーチュンマテリアルの、なんだ、ヒロイン5人かなんかの絵柄が、別々にこうプリントされてる。だから、チロルチョコが5種類かなんかあって、カニキスさん自分の買った時には白もらったんだと。で、他の人が何もらってんのか知らないから、もしかしたら白しかないのかもみたいなことを言ってたんですが、いや、大丈夫。僕のとこに、君が3日目、僕のを買って戻ってくる時に、君が持っているのは奏のチョコだから、大丈夫、大丈夫って言っといたらですね、本当に奏のチョコ引きまして、うわぁ、有言実行ってあるんだーみたいなことをですね、ちょっと思ったり思わなかったり。会場で3日目、サークルやってる時に食べてみたんですが、まあ、中身は単なるチロチョコでした。オーガストさん、ありがとうございました。ということで、で、3日目ね、T だっけ ?T の 09A だったのか、うち。T の島の、三分割してる一番、入り口シャッターに近い側の島が一つがほぼオーガストっていうような感じの島構成で、サークル参加もしてまいりましてですね、合計何人いたかな ?3 人ぐらいの方から、ラジオを聞いてますという、メッセージをいただきまして。なんて言うんだろう。ラジオ聞いてますって言われると、すげえ照れますね。さすがにね、本を作って、サークルで売ってて、本読んでますって言われるとか、サイトもサイト歴長いので、サイト見てますって言われるのは、さすがに最近体勢がついてきたんですけど、ラジオ聞いてますって言われるとね、なんか、こう、背中がものすごい、こう、こう、背中が痒くなる。すげえ、こう、恥ずかしい。あとですね、ラジオ聞いてますっておっしゃってた方々が、皆さん一様になんか声が小さい、どなたか名乗られたのかもしれませんが、ラジオ聞いてますの類をコメントで挟まれた方、基本僕に、お名前を言われた声が届いてないです。誰だったんだろう?もしかしたら西さんとかいたのかな?まあ、そんなことを思いつつですね。僕は個人的にはてんやわんやというか、まあ、スタッフサークル参加なんで、非常にまあ忙しくてんやわんやでしたが、まあ、表向きっていうか、オーガスト的には売り切れだったこと以外にはまあ特に何事もなく、この大規模イベントも今回終了したかなと、いうことで、いやーもう、なんていうんですか、魂抜けてます、今。本当もう。全然ダメです。魂が抜けてます。ということで、コミックマーケット73行きましたについては、まあ、そんなところで、続きまして、超高速フォーチュンマテリアルニュースにそのまま行きましょう。本家、12月31日更新、アリアウェブショップ通販のお知らせ、コミックマーケット73などにて、などってなんだ?などにて販売した商品のアリアウェブショップ通信販売受付開始は2008年1月15日を予定しております。これはと読んだ。取扱い商品等を追ってオフィシャルウェブサイトにてご案内いたしますので今しばらくお待ちくださいと。今言ったような事情によってですね、まあ売り切れてましたと。今回買えなかった人結構いらっしゃるかもしれませんが、1月15日って15日って、あ、15日が休みなわけじゃないのか。そっか、成人式ってハッピーマンデーになったから14日なのか。14日に始めてよ。まあいいや、通販が、組まれるようですと。多分、紙袋を単体で売るっていう通販が組まれるんだと思います。で、ブレインギャザリングについては、ショップが独自にもう予約受け付けてる店とか確かあるらしいんで、多少高くはなりますが、申し込めればね、 今からでも手に入るチャンスはあるかなという感じのことです。チロルチョコがついてるかどうかはわかんないけどね。まあ、それは、なんだ、まあ、しょうがないね。はい、次。12月31日更新、ボークス夜明け前よりリリースなカスタマー P 情報。ボークス、カスタマー P シリーズより、夜明け前よりリリースなブライターズ&ドーニングブルー、フィーナファムアーシュライト、エステルフリージアのアクションフィギュアが発売されました。限定制作、三崎セリカ A ブランド。発売日が2007年12月29日。価格は8190円から7140円。詳細は関連情報をご覧くださいと。アクションフィギュア。フィーナとエステルだと。この組み合わせ好きだよね、だけみんなね。例えばさやかさんとかカレンさんとかもうちょっと立体映えする人がいると思うんだけど、どうしてもフィーナとエステルだね。緑とか面白いと思うんだけどな。まあいいや、そんなことで。次、12月18日更新、ご予約ありがとうキャンペーンが実施されています。ご予約してくださった皆様に感謝の気持ちを込めて、別館校書き下ろし、闘技城携帯クリーナーをご購入時にプレゼントさせていただく、ご予約ありがとうキャンペーンが各店舗にて実施されています。詳しくはキャンペーンポップを提示している各店舗にお問い合わせください。数には限りがございます。ご容赦ください。すべての店舗にて開催しているキャンペーンではございません。詳細は店頭にてご確認願います。従来のご予約キャンペーンも継続中ですと。こういうのが、Amazon に注文しちゃうと絶対に届かないタイプのおまけ第1号。もうしょうがないよね、だってね。まず間違いなく Amazon は関係ないだろうな。という感じの、まあ、白の、闘技白携帯クリーナー、入手される方がいらっしゃると思うんですが、まあ、手に入ったら大切にしてあげてください、ということで。次。その予約キャンペーン、そうそうそう。2007年12月25日予約キャンペーン内容追加のご案内。発売まであと1ヶ月予約キャンペーン特典に、フォーチュンアテリアルメモリアルカレンダーが追加されました。合わせて、体験版の配布などに伴い、キャンペーン受付期間を若干ですが延長させていただきました。いずれも数に限りがございますので、お早めのご予約をお願いいたしますと。キャンペーンの、要するに予約キャンペーンの受付期間が伸びました。期間が2008年1月9日まで。来週の水曜日。ですね、今1月1日だから、1週間ちょっとですね。あと1週間ちょっと、まあ、予約したら特典がつく期間が伸びましたと。いう感じのことになってるようです。これが、体験版の配布などに伴いて、体験版を配布するとキャンペーンの期間が伸びるっていうことの間にあるロジックがいまいちわかりませんが、まあ基本的に、なんて言うんだろう、それで特典をもらえる人がいっぱい増えるのはきっと嬉しい人の方が多いと思うので、まあよかったよかったってことじゃないかと思います。で、最後に、2007年12月21日イメージページを更新って、これを前回読んだか読んでないか覚えてませんが、クゼキリハ、ユーキハルタのサンプル CG を追加しましたっていう、まあ、キリハさんと、ハルナさんが大変なことになっているが、まあ、追加されてますよ、という感じの、最近の、事情でございました。で、ほとんどこのコーナーが、なんて言うんだろうな、フォーチュンアテリアニュースとかしつつある、こう、行ってきましたのシリーズなんですが、山口の西さん。おはようございます。折倉はじめ様、山口の西と申します。前回放送で、メイの浜さんが被害届を出されていました、潮見警察署、多摩津交番ですが、私も利用しました。オープンキャンパスの時は、友人が運転する車での移動でしたし、カーナビも装備していたので問題なかったんですが、鉄道で訪れた時は道のりに不安があったので、学院を目指す前に交番で道案内していただきました。対応していただいたのはその交番の所長さん。確か闘技所長と呼ばれていたような、本当に これは闘技さんがいっぱいいるのか、闘技シロさんにお兄さんがいっぱいいるのか、まあ、闘技さんね。はい。話は、本当か話が変わりまして、この数日は学院の編入試験問題を解いてます。物語の中でも難しいと言われていた編入試験問題。オープンキャンパスの時に学院関係者と親しくなり、その方経由で数年分、全科目を入手した次第です。うん。 学院関係者というのが気になるのでしょうが、事情があって正体は明かせません。今後の情報提供をお願いするのに支障をきたしますので。いや。今後の情報提供。出題自体はレベルの高いものでしたが、尋問疑問などはほとんどなくじっくり考えながらやっています。打足ながら、年末年始は某有明に寄った後に多摩市まで過ごす予定です。某有明ってもう、だって用があるイベント一つしかないわけでね。もしかしたらどっかでお会いしたかもしれませんが。続けて、山口の西さん。おはようございます。折倉はじめ様、山口の西と申します。せっかく二度多摩市まで行ったので、島の中で知りました学院以外の事業所を取り上げてみます。潮見警察署多摩津交番。当初は多摩津駐在所でしたが、多摩津大橋開通時の人口増加を受けて交番に移行。市内には潮見署の他に潮見北署、潮見南署があります。道路公団多摩津大橋管理事務局、事務所か。道路公団、道路整備公団か。道路整備公団が建設した多摩津大橋を現地で管理運営する機関。所長次長以下、庶務や料金徴収などを担当する管理班、パトロールやメンテナンスを担当する維持班の2班にて構成。塩見市役所多摩津島総合支所。塩見市多摩津島の行政サービス拠点。組織立てとして総務課、町づくり推進課、税務課、市民課、健康福祉課、括弧して保健センター、産業振興課、建設課の7課です。同じ庁舎内に、多摩津島障害学習センターが同居。敷地内には、消防署や上下水道、多摩津島事務局などがあります。今度は滞在期間が長いので、いろいろ調べられたらと思いまして、また滞在してるんだ、この人。このディテールはなんだ。すごい。いつまで玉津島にいる気でしょうか、この人は。で、さらに、カーフさん。まず、冬込みはどうでしたでしょうか。疲れました。今、魂抜けてます。さて、西さんやメイノハマさんが周知館に行かれたということなんで、私も出かけてきました。他の人と違って、玉津までは、潮見汽船のフェリーです。通行料が高い橋の下を半額以下で結ぶフェリーは瀬戸内では当たり前の存在ですから、やはりここも同じだったわけですね。そうだ、フェリーなんかあるんだ。さ、どんどん明るみに出る、多摩津島交通事情がですね、フェリーがあるらしいです。それはともかく、周知館です。そして私は、シスターマイケさんに会いに礼拝堂に来たのです。早速本人に対面して話を始めます。懺悔でしょうかと言われましたが、このまま埋もれていいんですかと言い返します。続けて、あなたのバスト93は飾りですか、もったいなさすぎます。あなたの力で大人キャラ不人気シーンを出せるのです。そのためには、修道服だけではダメなんですと、持ち込んでいた紐水着やすく水、バイナリーポット制服、ミコニボンテージ、バニーなど、彼女に手渡したはず？どうもそこから記憶がないんです。気づいたら、潮見市民病院でした。なんか医者に聞いたら、鈍器による頭蓋骨の陥没骨折らしくて、しばらくはおとなしくしろと言われました。無念です。だからコミケにいなかったんだ。どうも見かけないと思った。だからいなかったのか。今回は失敗でしたが、回復したらまた説得に行こうと思います。彼女を溺れさせてはいけませんからね。いや、使命感は分かったけど、多分もう一回陥没骨折すると思う。そんなことをしていたのか君は。死ぬから、それは死ぬからやめた方がいい。もうおそらく、それ三度目はない。二度目で終わる。はい、まあ、カーフさんナイスファイトですが、おそらく、全然報われないと思うので、それはほどほどにしておいた方がいいと思うな。ということで、多摩津島へ行ってきましたシリーズでした。で、次、SS なんですが、さすがにですね、要は、 普段 SS を書いてらっしゃる方々がみんな、コミックマーケット73の準備で死ぬほど忙しいと。何が起きてるかっていうと、つまり誰も書いてなかったわけなんですよ。で、何ですか、これが、まあ、カウントダウンで言うと、まあ、なんだ、1月26日が0だとすると、1月12日が1で、321の2ですね。っていう、もう、なんだ、発売カウントダウンももう2とかまで差し迫ってる、今にして、とうとう、SS が途切れたかと。まあ今回に関してはしょうがないねっていう話をしようとずっと思ってたんですが、コミックマーケット73の会場で会いました、まあ帽子がですね、これから新幹線で帰る間に、じゃあ書きます。とかいうことをポソッと口走るわけ。ほんとかよとか思ってるわけですが、本当に書いたらすげえなと思いつつ、実は、小橋健太祭りを見ながら、その一報が来るのを実はずっと待ってたわけですが、奴は本当にやりましたということで、フォーチュンアテリアル SS 白の始まるアテリアルカニキスの石頭ブログよく頑張ったそして、どうにか繋がりました。今回は本当に途切れたと思ってましたが、どうにかこの一番辛いところが繋がりました。あと2回 !2 回かかんね。新幹線の中で SS を書くとか、携帯で SS を書くとか、そんな不自由をやってまで繋いでくれたカニキスさんの心意気を無駄にしないように、あと2回ね、頑張りましょうね。よく頑張ったということで、番組ではフォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしておりますと。で、ですね、メイノハマさんから、題目的には超高速フォーチュンアテリアルニュースなんですが、どう見てもニュースなのか何なのかよくわからなかったんで、とりあえず、普通と扱いということで、どうもメイノハマです。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げますと、はい、よろしくお願いします。で、さて、フォーチュンアテリアルプラスコミュニケーションがついに発売されたわけですが、どうも私のページだけ話の構成がおかしいです。そうなの？まだ読んでないんだけど。本当学校のテストが締め切り日と近いなんてふざけた話で、あ、いつもならもちろんこの話、この場合は原稿締め切りを優先します。今年は受験があったのでしぶしぶお前なそうか、受験があったのでしぶしぶか。いつも授業を優先しといた方がいいと思うんだけどまあいいや。で、今日の有機カナダファンクラブ通信ですが、ウォーツC74 が開催されなくてもごつ、中央特会が止まってもごつ、京葉線が止まろうが、東海道線が止まろうが、ゆりかもめが事故ろうがごつでお願いします。最近やけくそになってます。という形で、ゆきかなでファンクラブ通信は、4通なんだな、これが。外れでした。残念でした、と。からもう一つ、なんて言うんだろうな、これ、どうしようか、この間からちょっと考えてるんですが、一応これフォアテリ放送局なのかな？違うのかな？いいのか？風の音放送局だから。風ホタルさん、風の音ストライカーズの風ホタルさんのところですね、フォアテリ放送局っていうコンテンツがですね、この間から1回か2回、なんか、レナとニナのマギテイ放送局とかに乗っ取られてましてですね、これは、フォーチュンアテリアルなのかっていうのが、この間から若干微妙な感じ、なんですが。でも一応これ、コンテンツとしては、フォーテリ放送局っていうリンクの中に入ってるんだよな、っていうところで、うん、これをどうしたものかというか、ということを今考え中、 これどっちなんだろう、ニュースに含めた方がいいんだろうか、良くないんだろうかとかいうことを悩んでるうちに、ニュースのコーナーの方を通過しちゃったので、とりあえず今話してますが、まあそんな感じのことで、まあ更新されてますよと。あのね、当日本人に話を聞いてきたんですが、風小樽さんがですね、本当はこれ2回でやめる予定だったと。で、今続いちゃってるんだけど、実はまだもう1回分ぐらいはなんかネタが届いてるらしいと。でもこれで終わらないかなみたいなことを毎回思ってるらしいので、みんなどんどんネタを送ってあげましょう。もう、あれだよね、発売までに、回数が6500回ぐらいになるように、みんなバンバン、フォアテレ放送局の方に、風小樽さんのとこに、ウェブ拍手なり、まあネタを投げていただければと思います。で、あとはいつもの BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズリ、今流れているのはエンディングでペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジでした。ですね、まさに昨日、コミケの中で、フォーチュナティリアの、なんか曲のアレンジとかっていう同人 CD を実は手に入れてきてるので、もしかしたら、そろそろ、そこら辺を使いたいかなとか、いうことも若干思っています。で、ジングルは同じくですが、リリカ SOS さん作の、アズライトブルーのジングルバージョン。で、用意してあるだけで全然使ってない効果音は多分ミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でしたと。で、次回収録予定、1月12日です。12日だよね。12日です。で、これが発売前最後の収録になります。というのがなんでかっていうと、次の次は1月26日。これは発売日の翌日です。なので、超高速フォーチュンアテリアルニュースと題して、発売されるまでは好き勝手いい、言ってていいよねって言ってられるのは、厳密には次回まで。だけど、まあ、発売の翌日っていうことはおそらくネタ送ってくる人的にはまだ発売してない時に何か送ってきてるので、まあ最大長くてあと2回と。まあ、発売してないんだから何言ったっていいんです期間っていうのが、あと2回で終わってしまいますので、心残りのある皆さんはですね、あと2回のうちに、なんか送ってきていただければと思います。ということで、オーガスト総局海賊版8月の7日配信第22回、パーソナリティオリクエ初めてお送りいたしました。